送ポッドキャスト QR。
皆さんこんにちは。内山聖輝のワンクールシーズン2、パーソナリティの内山聖輝です。もう4月もね、中盤に差し掛かりまして、まあとは言ってもね、暑かったり寒かったりね、切り替えの時期っていうのが一番ね、もう微妙でね、めんどくさい。どっちかにしてほしい。まあそれとは関係なくですね、僕に関わった美容師がことごとく消えるっていう事件がありましてね、僕は結構ね、家の近くの美容院に行って髪を切ってもらうんですよ。もう近くっていうのはね、歩いて3分とか、マンションの裏とかね、もうそのレベルの近くですよに、拠点を作って、同じ人にっていうサイクルをやってるんですけど、まず、1年ぐらい前にずっとやってもらっていた家から歩いて3分ぐらいのところに、いる人が、ある時に行った時に切り終わってと思っていたら、私は数ヶ月後に海外に行ってしまうのでちょっといなくなりますみたいに言われて、ってなって、そうですかって言ってきてくださいっつって、いなくなってしまって、どうしようと思って、で同じ店で違う人にっていうのを一回試したんですけども、その人は結構必要以上に喋りかけてくるので、ちょっと違うなってなって、もうお店を変えようと思って、でそこから、今行っている裏ですね、裏口から出ても、30秒みたいなところに行くようになりまして、男性、また男性にお願いしていたんですけども、そこに通ってから1年ぐらい経って、そんで、ちょっと髪伸びてきたなと思って、ホットペッパービューティーでね、予約しようと思って、その人のスケジュールを見たらずーっとバツがついてるんですよ。もうその1週間がすごい売れ売れなのかと思いきや、次の週、次の月までバツがついてるんですよ。これは何かだなと思って、辞めたか、同じように突然海外に行ったか、その美容院で干されたか、わかんないけど何かが起きたんだろうと思って、でもどうしようと思って、お店変えるっつってもいきなりどこ行っていいかわかんないし、その人はね、あんまり喋りかけないっていうのが良かったんですよ。雑誌読んでればほっといてくれるっていうね。でまあそれなりにやってくれるっていうので言ってたんですけども、いなくなっちゃって、どうしようっつって、その相手も髪は伸び続け、ああ嫌だなと思ってたんですけども、そんでまあ意を決してじゃないですけど、同じ店の二人体制でやってらして、同じ店のもう一人の方、だからこの人は女性で、まあいいんですけど、僕女性の美容師に切ってもらうっていうのはね、もうなんだろうな、10年とかのスパン、10年は言い過ぎかな、まあでもね8年とか以来ぶりぐらいで、ちょっとああ女性なんだと思って行ってみまして、したらその僕がいつも切ってもらう人いるんですよ、そこに。あれいるじゃんと思って、僕はこのお店から追放されたのかなと思ったんですけど、そんなことじゃなくて、要はその男性は腕の付け根あたりを骨折したと。だからこう簡単なことはできるけど、ハサミが扱えない利き手だったんでしょうね。から、あと1ヶ月2ヶ月ぐらいは無理だということで、お店にはいるんだけども、そういう予約を受け付けてないっていう状態だったと。僕はそのホットペッパーの設定で、全てのメールを受信拒否にしていたから伝わらなかったわけですよ。そう、それで、あ、そういうことだったんですかっつって、女性の人にその日は来てもらって、まあその人も結果良くて、あんまり全然話しかけてくれずにいて、まあいいんじゃないかっつって、でここで問題が一つあるのは、なんなら今までの男性より女性の方が、わかんないよ、もう詳しくないからわかんないけど、腕が張るんじゃないかっていう説が浮上しまして、 わかんないですよ。なんとなくですよ。これどうすれば？どうする？ねえ、というね、問題を抱えつつ、まあ人間関係は難しいなってことですかね。というね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。それでは内山聖輝のワンクールシーズン2、シャープ2スタートです。
内山聖輝のワンクールシーズン2。
それではお便りを紹介したいと思います。ラジオネーム千夏さん、20歳、大学生。内山さん、こんにちは。こんにちは。私は通学するとき電車を利用しているのですが、そのときに何をしていいのかわかりません。通学時間帯は人がたくさんいて、基本的に座れないので立っているのですが、ドア側をキープすることができれば外を眺めて過ごします。でもそれ以外の場所にいると、どこを見ていても誰かと目が合うような気がして落ち着きません。スマホで LINE や Twitter を見るにしても、他の人に見られているような気がするし、本を読もうと思っても満員電車だとそれどころじゃありません。なので結局興味のない広告を眺めるか、眠くもないのに目をつむって寝ているふりをして過ごしています。内山さんは電車の中でどのようにして過ごしていますか？よければ教えてください。眠くもないのに目をつむって寝ているふりをして、これ誰に対して寝ているふりをしているのかっていうのが気になるあたりですが、高校生の時はですね、毎日すごい混んでる電車に乗ってて、だから僕もね、ありますけど、本は無理でしょ、携帯いじるのも結構きついみたいな時があって、やっぱそういう時はこう耳ですよね、イヤホンをつけて立ってるしかなくて、前も話したと思いますが、前日の夜中に撮りためた、ラジオを聞いたり、 iPod でポッドキャスト聞いたりしてましたね。でその時役立ったのがノイズキャンセリングっていうのがね、出始めた時期で、ノイズキャンセリングの、ソニーのね、カナル型のイヤホンを駆使して使うことでラジオを聞いていたっていう覚えがありますね。うん、それかな。最近またね、ノイズキャンセリング使ってなかったんですけど、買いまして、本家本元の BOSE のね、インイヤー型のやつを買って、この間飛行機でも使ったんですけども、やっぱいいですね。ハマり始めましたね。あれはとても便利だと思います。続きまして、ラジオネーム、ハルルンさん、埼玉県、18歳。こんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。私は今年から大学生です。初めてのことだらけで大変です。かっこ泣き。大学の履修登録をしていて思ったのですが、内山さんは第二外国語は取りましたか？もし取ったのであれば何語だったかを教えていただけると嬉しいです。私の予想では内山さんはスペイン語選択だと思っています。かっこ笑い。ちなみに私は中二病的な単語の響きに惹かれてドイツ語を取りました。それではお体にお気をつけて、これからも頑張ってください。応援しています。なるほど。中二病的な単語の響きに惹かれたわけじゃないですけども、僕もドイツ語を取って、大学では、2年かな ?2 年間やって、結構ね、文章は読めるところまで行ったんですよ。割と複雑な文章を。でもまあ、そっからやらないと能力はどんどんどんどん消えていってね、人はこう、衰えていく。確実に、それは体じゃなくて内面もね。そういう知識っていうのは、やり続けないとやっぱダメですよね。ドイツ語、なんでドイツ語を大学で取ったかっていうと、高校の時に、なぜか、なんだっけな、あれは、選択授業で第二外国語みたいのがあって、そこでもドイツ語をやってたんですよ。そんでね、その時間にドイツ語を取っていたのがね、5人しかいなくてね、5人対1人のね、授業でね、2時間ぶっ続けだったのが、ですけど、で、しかも、うちの学校は帰国子女が多い学校だったんですけども、5人中3人がドイツ帰国だったんですよ。だから、ビギナーは2人だけみたいなね。あれは辛かった。みんな、そこで、始めてからやりましょうみたいな授業なのに、ほぼほぼそいつらできるんですよ、あいつら。卑怯な奴らだ。ほんとそこでね、初心者で頑張ってね、やってましたね。もう辛かったな、あの2時間は毎週毎週。やってたんで、まあ、じゃあ、ちょっと、下地はあるから、大学でも、やろうかなと思って2年間やりましたね。楽しかったな、確かに。難しいんですよね。ドイツ語とか、フランス語もそうかな。英語と違って、男性名詞と中性名詞と、 女性名詞っていうのがあって、こう名詞が、分かれてるので、こう、あとか、英語で言うあとかザに当たるものも、その分かれてる名詞ごとに変形させないといけないから、名詞が何名詞かっていうのを単語を覚えるときに同時に覚えないと、絶対書けないっていうシステムになっていて、こう、英語の名詞の覚え方に一つ、プラスアルファ覚えなきゃいけないものがくっつくので、それのめんどくささがあってね。ただ、それを覚えることで文章を読んでるときにそれを手がかりに読み解けるから便利っていうのもあるんですけど、そこがね結構、難点ですね。英語より難しいところだと思いますね。スペイン語選択だと思ったわけね。でドイツ語を取った。ドイツ語頑張って喋、れるようになってください。というわけで続いてラジオネーム虫歯できたかも。歯医者行ってください。内山さんシーズン2決定おめでとうございます。ありがとうございます。土曜のおやつの時間ぐらいに放送するんですね。暇してる時はお菓子でも食べながら拝聴しようと思います。食べてください。私は基本土日がお休みで何も予定がなければ一日中お布団の上でゴロゴロ三昧なのですが、夜中にふと時間を無駄にしたなぁと思ったりもします。かといって無理やり予定を作ったり、友達と予定を合わせたりするのも面倒で疲れますし、結局お家で過ごしがちです。何か有意義な時間を過ごすいい方法はないですかね。内山さんの思う有意義な休日の過ごし方、よければ教えてください。はい、有意義な休日。まあね、無駄でもいいと思うんですけどもね。まあでもそういうことを思うときは僕もあって、今だとなんかこう、なんか映画一本見たら有意義に過ごせたかなって思いますけどもね。手帳にこう、今日はこれ見たみたいなの書いてあるんですけども、その月のカレンダーに。そこになんか埋まってれば、OK かなって思うんですけど。実家にいた頃はね、確かにこう大学生とかの夏休みってね、割とふんだんにあって予定全部埋めるのは無理だろっていうぐらいあるんでね、何もすることがない日っていうのはあって、そういう時何をしていたかっていうと、学習机に座ってノートパソコンを開いてね、映画評論家の方やね、よく読むライターの人のブログをですね、の過去のログっていうんですか、それをすべて読むっていう、まあ、修行ですよね。をやってましたね。だからこう、全部読むって決めるわけですから、一番最初、ブログ解説したところから遡っていって、遡るっていうか、そっから読み出していって、現在を目指す修行ですよね。そういうことをやってましたね。そういうしてる間に日が暮れ、夕ご飯を食べ、また読み、寝るっていう日もありましたよね。それもまあ、今思えば有意義だったと思いますよ。確かにその晴れた日にノートパソコンで人のブログを読むっていうのはちょっと寂しいなって思う時もありましたけども、今思えばあんなに楽しい時間はないですよ。うんうん。という過ごし方をしてみてください。続きまして、栃木県在住、ラジオネームリキさん、15歳高校生。うっちーさん、スタッフの皆さん、こんばんは。毎週楽しく拝聴させていただいています。私は先月、第一志望の県立高校に合格しました。もうすぐ入学式がやってくるところです。ですが私は極度の人見知りで、影が薄いので、高校で安全に生き抜いていく自信があまりありません。なるほど。ここは戦場だと。うっちーさんは高校生活をどのように切り抜けましたか？また、良いアドバイスがあれば教えてください。これからもお仕事頑張ってください。ずっと応援しています。切り抜けるってすごいですね。そんな、まあ、怖がる必要もないと思うんですが、何ですかね。確かに、入り始めの時とかは、誰と喋っていいやらっていうのは、固まるまでの時期っていうのはありますよね。確かにある。でも、振り返って思うのが、入学近辺で、入学して、健康診断とか身体測定とか、やると思うんですけども、そういう準備期間だったり、授業の、初めの方とかって、まあ、自己紹介したりねっていうね、結構ハードな時期が続くと思うんですけども、そこでなんだろうな、席が近かったり、たまたま並んだりして、並んでて隣、前だったり後ろだったりして頑張って話しかけたりした友達とかっていうのは、割と高い確率でその後数ヶ月したら話さなくなったりするよかなっていうのが僕の印象なんですけど、で一方で、今でも、高校だったり大学を卒業して数年経っても、付き合いがあるのって、なんかよくわかんないきっかけで一緒になったりして、知らない間に仲良くなっていたり、連絡先交換していたり、意識的に友達になろうと思って友達になったわけじゃないけど、 なんかわかんないけど親しくなってたよねみたいな人が多い、僕としてはイメージがあって、そんなもんじゃないかなっていう風な印象ですね。だからなんか頑張ろうと思って作るよりは、まあ自然体でいればなんか結果はついてくるっていうか、なんか知らない間にできてる友達でいいんじゃないかなって思いますけどもね。楽しい高校生活過ごせるといいですね。というわけで、何でもいいので送ってください。皆様からのお便りお待ちしています。
内山聖輝のワンクールシーズン2、
続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは、私が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマはボストン2週目。別に2週目って言ってもこう2週間いたわけじゃなくてですね、先週、ボストンについて話し出したんだけども、入りきらなかったということで、今週もまた、ボストンで、お仕事に行った、ボストンで何をしていたかっていうのをお話したいなと思っております。というわけで先週はですね、空港を出るときに一悶着ありまして、まあ、僕のミスだったんですけども、ボストン着いて、ホテルにたどり着きましたっていうところからなんですけれども、まずね、ホテル着いて、だいたいアメリカのイベントって僕2回目なんですけども、ホテルとイベント会場みたいなコンベンションセンターっていうんですかね、いろんなこう部屋があって、大きいホールみたいなのもあってみたいな、そこがくっついてるんですよ。だからこう屋根付きで濡れずに歩いてホテルからそのまま行けるようになっていて、だから、我々出演者も、そこに泊まるんだけども、お客さんもみんなそこに泊まってるんですよ。だから、もうそのホテルはその時期になると、そういう人しかいない場所と数わけです。だからこうロビー行くと、コスプレ大会なんですよ、もう。あらゆるコスプレをした人がこう前を歩いていくわけですよ。もう映画の中の世界みたいな感じ。しかも一つの映画なんだけども、いろんな作品のキャラクターがいるみたいな謎の。もう行って早々なんか、弱虫ペダルっていうんですか？自転車の格好した人がいたりとか、ハイキューっていうこうバレーボールのアニメのユニフォーム着た人がいたりとか、もう多種多様な、もう、割とね、有名な、前、昔からやってるアニメもあれば、そういったような新しいアニメの、コスプレしてる人もいて、もうすごいコスプレ大会になってて、もう、まあまあ、見たことはあるけども、まあ、今回見ても異様な光景だなと。そういうお祭り騒ぎが何日か続くっていうのがアメリカのイベントで、まあそこで、まあ荷物を置いて、着いてすぐもうディナーだっつって、まあお店連れてってもらって、まあボストン寒かったですね、外出たらもう、春への移行期間ではあるらしいんですけども、まあ寒くて、ダウン着て、ひどい時は僕インナーダウン着てダウン着てましたから。寒かった、本当に。皆さんもね、この時期にボストン行かれる方は、あったかい格好して行ってください。で、ディナー行ったんですけども、ボストン名物行きましたよ。ロブスターとクラムチャウダー。港町なのでそういうシーフードが豊富だっていうことで、ロブスターとクラムチャウダーでビールとか飲んでたんですけど、ロブスターがまあでかい。一人一匹来て、何グラムって言ってたかな、すごいでかくて、しかもロブスター丸々来て、付け合わせのコーンとかもついてるんですけど、自分でこう、さばいていかなきゃいけなくて、まず、首をこう、グリッてねじって取って、で、切れてるからこう、剥いて食べるんだけど、ハサミの部分とかも自分でこう砕いていってやんなきゃいけなくて、まあ食べきんなかったですね。ワンハサミ残したぐらいでしたがね、僕は頑張ったんだけどね、でかかった。でクラムチャウダーはね、僕苦手だと思ってたんですけども、向こう行って食べたらね、結構美味しく食べられて、すごい美味しかったですね。クラムっていうのがあるらしくて、そういう貝がアメリカで、クラムチャウダーは結構食べましたね。ビスケット入れたりして、もうで、そこで、リサさんっていう、日本の歌手の方がいて、で、彼女もゲストとして来られていて、で、ちょうど、僕が、出るアニメ、ニセ恋っていうのがあるんですけども、あれの、今回のオープニング主題歌をリサさんが担当されていて、で、そういう紹介を受けて、初めましてとか言って自己紹介したりして、そういう出会いもありつつ、その夜はもう、なんて言うんだろう、ロブスター食べつつ、僕もう半寝でしたから、もうみたいな感じでロブスター何度か食べて、もうすぐ食べ終わってすぐそこのディナー会場抜けて部屋行って爆睡みたいな感じで、二日目の朝を迎えまして、朝ごはん食べたのは前日にもらっておいたアメリカのポテトチップスとクランベリージュースっていうのをね、部屋で食べましてね、もう朝食の時間もあったんだけども、もう絶対寝てたいと思って部屋でいてポテチ食べて、 クランベリージュースかって飲んでね、これがアメリカだというね、朝をね、過ごしましたね。で、オープニングセレモニーっていうのがあって、そのイベント全体の。で、アメリカでの、ドラえもんの声をやっているっていう女性の声優さんとかもあったりして、そこでセレモニー出て、どうも、ジャムコーキーですとか言って、わーとか言ってなんか全体で盛り上がっていてね、セレモニー出て、その後は、ガンダムユニコーンので呼ばれたんですけども、それの上映会をやって、英語版ユニコーンの声優さんと会ったりして、で、その後に、向こうの、何のメディアかわかんないけど、取材を受けまして、すごい知ってるんですよ、日本のアニメについて。最新のアニメ情報にも詳しくなってて。だからさっき言ったニセ恋だと、どのヒロインがいいですかみたいな質問あったんだけど、それ答えた後に、取材のその男性の若い男性に、あなたはどうですかって聞いたら、1番はこの人で、2番はこの人でって、もうすごい名前言えるぐらい知ってるわけですよ。なんかすごい詳しいんだなってびっくりしましたね。あの、ピンポンの話とかも出してくれたりしてね。なんか、まあ、インターネットっていうのもでかいんでしょうけども、そういうなんか、最新の情報をみんな知ってるなっていうのがすごい思いましたね。で、その後、みんなでラーメンに行きました。ラーメン屋さん?っていうか、わがままっていう店名の日本食レストランがあったんですよ。わがままって、ローマ字で書いてあって。ロンドンから始まったらしいんですけども、ネットでその場で検索したら、まずいって書いてあって。いろんな、こうなんか、試してきましたみたいなネットサイトの記事あるじゃないですか。なんとかニュースとか。まずい。こんなのはラーメンじゃないみたいなの書いてあって、あ、そうと思って。で、まあ、まずくてもいいからみんなで雰囲気もんで行こうよって言ってたんですけども、僕はね、なんだっけな、ダックラーメンっていうのを頼んだんですけども、僕は好きでしたね。なんだろう、僕はね、ラーメンとはちょっと違う麺類ではあったんですけど、僕はラーメンが好きかって言われると大好きとはまた違う。から良かったかもしんないんだけど、麺類としてすごい好きで、もう無言でダクラーメン食ってましたね。これはいいと思って。僕はわがまま好きでしたね。ちょっと皆さん、お近くにありましたら、海外で聞かれてる方行ってみてください。僕すごい好きでしたね。わがままラーメン。で、その後、会場に戻ってサイン会ですよ。で、サイン会はもう各自持ってきたものにサインするんですけど、バレーボールにサインしたりね、遊戯王カードにサインしたりね、あとはまあブルーレイのパッケージとかにもサインしたりしてね、もう多種多様なものにサインしまして、その日の仕事が終わって、その後観光で、フェンウェイパーク行ったり、地下鉄乗ってなんかショッピングモール、メイシーズっていうショッピングモールに行ったりして、いろいろ回った後に、ディナーになって、そのディナーではですね、二日目のディナーは生牡蠣のね、お店に行ってね、なんかそのアテンドの男性が知っている地元の学生とかが行く、ちょっと照明暗めのおしゃれなレストランに連れてってもらって、しかもなんか地元感あるなと思ったのが、ハッピーアワーみたいなのがあって、ここからここまでは牡蠣とかシーフード全部半額みたいな時間があって、わあいいじゃんっつって、生牡蠣もみんなで延々と食べてね、エスカルゴとかも食べてね、白ワイン飲みまくってね、もう超食べて飲んでして、そんで、結果、そこからホテル戻りまして、ちょっと眠かったんだよまた。30分寝ようと思ったら、電気つけたまま4時間経ってて、もう起きたら朝の4時みたいな感じになってて、うわ、やっちまった、お風呂も入ってないよ、みたいな。で、またいろいろ準備して、またそこから寝て、3日目を迎えまして。3日目、パネルやったりして、ファンの人から質問を受けると。やって、仕事自体は終わりまして、その後に観光また行って、スニーカーブームとか前言ってましたよね、僕。ニューバランスのお店行きましたよ。向こうで。ニューバランスって、ボストンが、から始まったらしいんですよ。なるほど。ボストンの街中全体にも、ニューバランスの広告があって。で、ニューバランスファクトリーストアっていうアウトレットらしいんですけど、大きな店があるっつって、じゃあそこで行こうよっつってみんなで行って、ニューバランスね。買いましたよ、その場で。サイズ測って。ニューバランスって面白いのが、足の長さとね、あと、幅も測って、それに合わせたものを買うんですけど、結構ね、日本よりも安く買いましたね。してやったりな気分でね、買いましたよ。もう完全にスニーカーブームに乗せられててね。もうすでに僕、アディダスのスタンスミス買ってますからね。もう、なんだろう、完全に何かに乗せられた俺がいましたよね。その後は、いろいろまた回って、モール行ったりして、クラムチャウダーまた食べたりして、その日の夜、またディナーはね、今度何行ったかっていうと、お寿司屋さん行きましたよ。アメリカお寿司行ってね、いろんなロール系が充実してて。 普通に僕はそこでもね、美味しく食べたんですよ。で、何が一番来たかっていうと、ロブスター味噌スープ。あのね、スープに、もうロブスターをこう、殻ごと切ったやつが入ってるんですよ。これ、ゲテ物かなと思って頼んだけど、結構美味しかったんですよね。また食べたいな、ロブスター味噌スープ。で、その日の夜は終わり、次の日の朝、空港行って飛行機乗って帰るみたいな感じですかね。やっと日本戻ってきた。そんな感じですかね。またボストン行きたいです。皆さんも、シーフード食べに行ったりしてみてください。というわけで、以上、内山のスイッチでした。内山聖輝のワンクールシーズン2、そろそろお別れのお時間です。すいません、思春期の痛みっていうコーナーをやってるんですが、例のごとく、スイッチをやりすぎまして、今週はできません。ごめんなさい。もうね、読むメールはこれってこう決めてあったんですけども、それはこう次回にこう回して、またやりたいなと思っております。シーズン2に入ろうがこういうことは起こるんですよ皆さん。そこはね、私の成長しない部分でね、尺感というかこう時間感覚が読めないっていうのはね、まあね、しょうがない。それはしょうがないんですよ。番組ではお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net、one@joqr.net、one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。チェックしてみてください。さらに、ポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いいたします。次のワンクールまであと11回。それではまた来週、さようなら。